俺たちライブスマター、俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーバです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマン吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
この前ね、ちょっと仕事関係の人と話すことがあって、
う
んうん、でその人はもともとコンサルタント系の仕事をやってたんだけど、結構バリバリのね、もう血尿が出るまで働いて、ほぼ休みもない、朝っぱらから飛行機に乗って全国飛び回って、帰るのは夜中みたいな仕事をしてる方だったんだけど、結構いいお年になってきて、
うん、
でそれでその会社を退職して、馴染みのあったというか、あの長いこと20年以上お世話になってる会社に専属として入ることになったのね、
うん、
でその会社でいろんなまあ仕事をやってるんだけど、そんな中で人事の仕事もやってて、でとある高校を卒業した男の子が、まあ工場的なところに、ね、その部署の工場に入ってきたんだけど、まあこいつがやる気がねえと。月にね1回ぐらいしか出社してこないらしいのね。
バイトかな。
それはやる気とかじゃないよね。
それでまあ、
え、地元の話か。
あ、それは地元じゃない、別のところの話。
あ、違うんだ。
そうそうそうそう。
なるほど、ね。
まあその日本のどこかの話ですよ。一応ちょっと濁していってくとね、
うん、どこかね、
うん、
それでさすがにその上司の人も責任者の人も本当にあいつはダメだぞみたいなことを言ってきて、
うん、
でもう辞めさせた方がいいと思うみたいなことを相談されたと。困ってるし自分もってなるんだけど、それでまあうーん、まあさすがに月1回だったら話にならんよなと思って、
でならんわ。
品質のね、その商品の品質がちゃんと出荷できるか出荷できないかを検査する部署に回したらしいのね、
うんうんうん、
で実はその部署って地味な仕事な上にかなり大変らしくて、
うんうんうん、
でまあもっと大変なところに行ったら自分から辞めるだろうって、まああんまいいことではないんだけど、
うんうんうん、
どうせ、
ね、まあある話ですね、
普通に働きはしないから、うん、まあとりあえずその部署みんなが行かないところに送ってみるかって交換したんですよ、うんうん、そしたらその品質検査みたいなことが、うん、その子がめちゃくちゃ興味が出たらしくて、興味があったらしくて、で、
はいはいはい、
この前まで月に1回しか仕事が来ねえっていう状態だったのに、なんかもう
まずやる気とかじゃないんだよ、ね、そこの問題は。
毎日来るようになって、さらに日に日にもうすごいスピードでそのことを、その仕事内容について理解しだして、まるで別人みたいになったなって、うん、
いや向き不向きだ、
そう、うん、で人って向き不向きとか興味が持てる持てないってすごいあるんだなっていう話をしてて、
うんうんうん、
でなんかその話を聞いた時にいい部署に行って逆に良かったなっていう思ったんだけど、
うんうんうん、
ふとね俺ね、ジミヘンドリックスさんのことを思い出したんですよ。
ジミヘンドリック
スさん、お二人ともジミヘンドリックスってわかりますか？
もうジミヘン、
ジミヘンって言われたらジミヘンだなっていうぐらいの印象しかないけどね、う
ん、あれですよね、多分歴史上最も有名な黒人のロックギタリストだよね、
うんうん、
であの人もギター以外はダメな人だったみたいで、
で
これは半分まあネタ話にもなってることなんで、真相か誰かが王をつけた話なのかもしれないけど、なんか一時期そのアメリカ軍にいたことがあったらしいんだけど、
ほいほい、
そのアメリカ軍では本当にもう、うん、まあ何ていうか、これ多分一人で聞いてる方が多いと思うんで、家族と聞いてんじゃねえよっていうことで、もし言ったらね、下品な言葉を出しますけど、
うん、
軍にいた時はね、オナニーばっかしてたらしいよね、とにかく。これで見つかって、
ボンクラ中のボンクラじゃん。
働きはしねえし、G 行為ばっかしてて、それで除隊になったらしいのね。
うん、まあそりゃそうだな。
面白い除隊の仕方だよね。
なんだけど、
オナニーのしすぎで除隊。
そんなもう誰からも、こいつダメだって言われてたジミヘンドリックスが、ギターを持ったら天才的で、歴史に名を残してしまったわけじゃない。
はいはいはい。
なんかね、向き不向きの話を聞いたらさ、そのことを思い出したんだよね。
なんだろう。ちょっと似てたのかな、G。
それでね、久々、俺も最近ジミヘンドリックス聞いてなかったなと思って、久々ジミヘン聞いたりしてたらね、うんうん、60年代のロックとか、すごい久々にいろいろ聞いてみたんだけど、まあ自分もね、ここ最近は結構 R&B とかヒップホップとか、そういう方向を聞いてて、ロック聞いてなかったんだけど、
うんうんうん、
いや、本当に俺、ロック これロック大好き少年だったなっていうことを思い出したのと、今の時代ってやっぱロックがあんまり、まあ、流行ってないっていう、まあ、売れてるバンドももちろんあるんだけど、ロック全盛期の時代ではないわけじゃない、もう R&B ヒップホップが世界で一番売れてる音楽になって久しい昨今なわけじゃないですか。そんな中でね、ロックの思い出を語る話がしたくなったなってふと思ったんですよ
すごいね、そうつながるんだね、
で最初サブカルセンエイジアでロックの歴史会やろうかなとふと思ったんだけど、なんかその重要人物であるとか、まあ、バンドであるとかいろいろ考えると、いやとてもじゃないけど出し切れないなって思っちゃったわけね。
まあ、でさらにいっぱいだな、
みんなすごい思いがあるわけじゃないですか、ロックって多分。だから言い忘れたやつとかいたら多分ブチ切れられるなって思ったんで。
炎上だよ。
それはやめて、そのひっくるめたやつにしなくて、今ではね、ちょっともう伝説と化しちゃってるけど、その伝説というのも多分それこそ世代によっては知らない人もいるだろうなと思うんで、知らないなと思うんで、そういうなんか伝説的になったバンドとかロックの人っていうのをちょっと紹介するコーナーみたいなのがあっても面白いんじゃないかなと思ったんですよ。でどんな題名がいいかなと思って、題してシリーズなんですけども、これ
おシリーズになっちゃう
シリーズにしたいなと言いながら一回で終わるかもしれないだけど、君はロックを聴かないっていうシリーズを作ろうかなと思って、
あいみょん
もね、君はロックを聴かないって曲を出してるし、あとグリムスパンキーもなんかロック聴かねえ子の話してなかったっけ曲の中でって思ったんだけど、
あーそうなったっけ、
確かに俺の好きな曲なんだよ、それちょっと今ど忘れしちゃったけど、僕ら世代はさ本当に60年代リバイバルとかそんな時代で、90年代ってもうバンドをみんな聴いてた時代だから、バンドとかロックとかって、だからかなり思い入れがあったりとか、その伝説っていうものに子供心ながらにすごい惹かれたりとかした時代だと思うんだけど、吉田くんの世代ってどうなるの、そういうのってあった、まだ、
世代は分かんないけど、僕はあのレイジが好きで、レイジアゲインストザマシーン、あれめちゃくちゃ聞いてたのと、あと軽音部にいたんですけど、
お前軽音部だったの初めて聞いた、
言ってる軽音部にいたんだけど、あのなんだパンクかな好きなのよ、みんなグリーンデイとかさ、 あとはサム41とか、それこそあのワクワクラジオの三田村さんじゃないけど、オフスプリングとか、あ
メロコアとかあっちの方に流れていった後なのかな、
そっちだと思う、なんかそれをみんなロックとして聞いていた気がする。
でも
当時は
本当にね、今の時代ってサブスクがもうバンバン出てきて、で YouTube もあってネットもあるから、
そうですね、
本当に誰々の音楽を聴きたいと思ったらさっと検索して聴ける時代になっちゃう。なんだけどさ、まだ CD とかの時代で、でまあ、もっと古くはレコードって時代があって、でそれですごいやつがいるって例えば誰かから聞いたとしたら、その音楽にたどり着くまでってすごい手間がかかったと思うのね、時代で。
ああ昔はってことね、
例えば さっきのさ、ジミヘンドリックスっていうすごいギター弾く人がいるんだぜって聞いたとするじゃない、でそのジミヘンドリックスの音源を買って家でセットして、その音楽を聴くまでにかなりのロスがあると思うのね、でそのロスの間にさ、
そうだね、
違ってわざわざ自分で足を運んで買いに行かなきゃダメなわけじゃない、そうなると、その期待がどんどん膨らんでいって、でその自分が聞く前にどんどんさ、ラジオだの友達からだのでさ、いろんな伝説を聞くわけじゃん、そうするとさ、あの自分の中のカリスマ感がすごい膨れ上がった状態で聞くから、
あ
やっぱ音楽以上のものとして多分触れてたと思うのね、俺も。だけど今の時代ってやっぱそういうのが薄れてきちゃうのかな、必然的にって思ったりとかして。
まあサクッとは聞けるもんね。
そうそう。だから自分も音楽を割とサクッと聞く方になっちゃってるね。それはまあ良くも悪くもなんだけどね。逆にいろんな音楽聞くようになってるんだけど、今まで以上に。だからロックっていうものがさ、ただの音楽以上の存在だった時代にこそ伝説って生まれたのかなって、最近やっぱなかなかないじゃん、そういうの。
そうだね、俺最近のことは分かんないけど、多分自分の時代っていうほど古いの、古いよね、
まあ古いよ、
前とか25年前自分のことだと分かんないんだよね、
そうそうそう、
あの確実にそのファッションとか生き方に紐づいてたの間違いないなっていうのは、
分離されてないよね。
で CD 一つ、そうそう、本当分離されてなくて、CD 一つとってもさ、 CD じゃん、 CD を買うっていう行為からスタートするから、 そのジャケットの格好とか、
そうそうそうそうそう、
ね、それを並べて飾ってみたりとか、好きなアーティストのファッションを真似してみたりとか、はいはい、この人どこのブランドの服着てるんだろうとか調べたりとか、真似するんだみたいな感じのこととかね、あったと思うんだよ。ひどい格好になってることもあったと思うけど、普通に着てた。
だからこそやっぱり伝説っていうのは生まれたかなと思って、例えば90年代だったらさ、90年代にロックを聴いてロックの影響を受けた人だと、多分今何歳になってたとしても、会話の中にブランキージェットシティって単語が入ると絶対ピクってくると思うのね。
ブランキージェットシティね、もうめちゃめちゃもう浅井健一がね、あの服を着てたから真似してきたりしていた。ゴルチエか、ゴルチエ、ゴルチエ。
それぐらいやっぱ あの時あったねっていうのじゃなくて魂に刻まれてると思うわけです、うんうんうんうん、ちょっとそういう話をね楽しもうかなと思うんだけど、まあ全然知らないっていう人は、はいはい、へえそんなのいたんだっていう感じで、うん、ちょっとした小話に覚えてもらえると嬉しいなっていう回で、はいはい、第1回目はシリーズ君はロックを聴かないの第一発目誰にしようかなってずっと悩んだんだけど、それこそ60年代になると僕らもリアルタイムではないから、ちょっと自分たちのリアルタイムの時で今となっては伝説になってるっていう人にしようって思ったのね。ということで第1回目はこれはロックを聴く人だったら誰でもとりあえず好き嫌いはともかく知ってるなっていうバンドで、ニルバーナっていうバンドを行こうかなと思います。一発目にふさわしいでしょ。
バーナの話すると思わなかった。
今更語ることもないんだけど、はいはい、興味のない人にこんな人がいたんだよっていうことを知ってもらえたら嬉しいかなと思うので話してみようと思うんですけども、吉田くんはニルバーナ聞いてた？
だから軽音部に、軽音部だって言ったじゃないですか、の文化祭でスメーズライクティンスピ
ー。あ、みんなやるね。やっぱ変わんねえな、10年変わった。
そうそうそう。もうね、ダダ滑りしましたね。
うん。ダダ滑りするでしょ、
あれは。くれーくれーっていうぐらいの感じですね。
あ、なるほどね。
普通に好きです。大好きです。
岩、うん、ちゃんは好きだよね、普通に。もちろん。うん、好き。世代だもんね。
よく動画を見直して
る。ね、俺も見るんだけど。じゃあちょっとサクッとニルバーナのお話をしようと思うんだけども。
はいはい。
まあこの人はもう全てが伝説になるようなことをした人だけど、80年代の終わりにこの人たちのムーブメントでできたものなんだけど、オルタナティブロックであるとかグランジっていうものがまあ台頭してくる時代なのね。で80年代って何が流行ってたかっていうと、まあいろんな音楽が流行ってたんだけど、ロック方面で言ったら割とヘビーメタルブームが後半であったと。
メタリカとか、
メタリカもそうだね、初期は。まあ今でも活躍してるバンドだけど、うんうんうん、で、そんな中でどっちかというと流行ったから、自分のね、そのアイデンティティであるとか、自分のアーティスティズムであるとかをしっかり持ったバンドっていうのもいっぱいあったんだけど、やっぱ売れるから、売れる方面を中心としたヘビーメタルバンドっていうのもまあいっぱいあったわけなんですよ。なんか商業主義的なヘビーメタルっていうのも全盛期で、でそういうものが大嫌いな世代っていうのが出てきて、でその商業主義への嫌悪だとか、オルタナティブロックのオルタナティブって代替品とか代わりのっていう意味があるけど、なんていうの、メインロードの代わりとなるもの、だからメタルからまたパンクみたいなものへ帰っていこう、アンダークラウンドに帰っていこうっていうか、まあ軽く言うと一つ前の世代に対するカウンターカルチャーとして生まれたのがこのオルタナティブロックとかグランジっていうジャンルだったわけですよ。で特に、まあ、オルタナティブロックって言ったら、その後いろんな音楽がオルタナティブロックって言われるから一言では言えないんだけど、
わ、ね、かんない、
まあ、その中でニルバーナが言われたグランジっていうのは、まあ簡単に言うと汚い格好して、だからそれまできらびやかなじゃなくて、もう安いさ汚い服着て、まあ、シアトルの田舎のね金持ってない兄ちゃんが着るまんまの服で出てきて、
はいはいはい、
で髪も洗ってないからベタベタだと、ロン毛でね、でそんな格好をして様式美としてのヘビメタルじゃなくて、もっとガレージっぽいアンダーグラウンドっぽいパンクとヘビメタルとロックとポップが融合したような音楽をやり始めたっていうのがこの人たちの始まりだったのね。で僕らは多分世代的にそのグランジとかオルタナティブロックっていうものの影響をむちゃくちゃに受けてる世代なんだから、今でもなんかメインロードっていうものへの反感っていうのがあるわけですよ。もう毒されてるんだよね完全に。で最近思うよ俺、これは自分のね魂がどうこうとか自分がとかじゃなくて、毒されたんだな世代にって思うよ。
まあそれがメインロードだった。
そうそうそうそうそうそう。
反感、反骨精神を持つことがスタンダードでしょみたいな、
ね。なんかそういうのがかっこいいでしょって刷り込まれて多分育ってきたんだろうなと思うんだけど、
うんうんうんうん、
でそのニルバーナなんだけど、オリジナルアルバムは3枚しかなくて、正式なね。
そうだっけ？
そう。うんうんうん、1989年が1枚目で、これはまあインディーズというカテゴリーになるんだけど、ブリーチっていうアルバムが出ますと。
うんうんうんうん、
でこれは良くも悪くも ゴリゴリにグランジだと思うの、うんうんうんうん、まあ、暗い感じでインディー志向強めで、うんうんうん、どっちかというと荒削りなんだけど、まあ、インディーズの CD だしね、うんうん、で予算も多分あんまりかかってないからすごく荒削りなんだけども、これがニルバーナの初期だっていうのはすごいごっちゃ詰めにされたようなアルバムだと思って、俺は好きなアルバムであるんだけど、うんうんうん、でその次これが吉田くんのさっき言ったスメルズライクティーンスピリットも入ってる1991年メジャーデビューしたネバーマインドっていうアルバム。
ネバーマインドね。
で、これが多分全世界の中で一番有名なアルバムで、その1曲目のスメルズ・ライク・ティーン・スピリットが多分世界で一番有名な曲だと思う。
赤ちゃんの
ジャケット、ね。そうそう、赤ちゃんのジャケット。最近ね、なんかあの赤ちゃんのジャケットの人が大人になって。
ね、なんか、訴えてたよね。
訴えてた、訴えてた。そうそうそうそう。なんかあの、
裸の写真を買って、
ね、ジャケット、裸のジャケットなわけじゃん。うんうん、赤ちゃんの裸の写真が、幼児虐待なんじゃないかみたいなね、悲しいこと言われた。
そうそうそう。
すごい今、時代だなと思ったけどね、そういうことを言い出すっていうのは。で、これがめちゃめちゃ有名なアルバムなんだけど、これはどっちかというと、うん、ポップ色が強いっていうか、うんうんうん、だから、ファンの人の中では、これはグランジじゃないっていう人が多いね、これはポップロックだよっていう人が多分多いアルバムだと思う、
うん。
で、メジャーデビューした後だから、やっぱ売るっていうことをかなり意識してる作りになってて、うんうんうん、でだけど、まあ、すごい完成度は高いから、これはこれですごくいいアルバムだと思うんだけど、うんうん、メンバーの人とかが思ってた、本当の自分たちの色っていうのとはかけ離れたものになってるみたいで、ただ、これがクソみたいに売れて、で一瞬で大スターになっちゃうわけね、田舎のお兄ちゃんが。でそこからコマーシャリズムに乗っていくわけじゃない、クソ売れるから。でそういう業界とのその商業っていうものへの嫌悪だとか、もともと商業主義の嫌悪とかアンダーグラウンド精神で自分はバンドやってた人だから、でそこの自分の虚像みたいな隔たりにまあクソ悩むと、もともと躁うつ病の人だったからね。で1993年に今度はもっと自分たちのやりたいことっていうグランジに回帰しようっていうことも含まれたインユーテロっていうアルバムが出ると、俺は一番好きなアルバムなんだけどね、これが、
ね、いいよね。
でこれが出て、でそれでまあそれのアルバム自体は賛否両論って言われてるんだけど、俺は一番好きなアルバムではあるんだけど、それでこのアルバムのラストソングがオールアポロジーズって曲が、これ僕の一番好きな曲なんだけど、
いいね、
ニルバーナの中で、
Oh, I know ってやつだよね。
これが日本語に訳すと、全てに対する謝罪っていう曲をラストに、1994年翌年カートコバーン、ボーカルギターのカートコバーンが自殺、そして解散っていうバンドです。
駆け抜けてるね、
うん、ね。でメンバーはさっきから言ってるギターボーカルのカート・コバーン、うんうんうん、でベースのクリス・ノボセリック、あとドラムのデイブ・グロール、うんうんうん、ドラムのデイブ・グロールは後にフーファイターズとして今でも大活躍だよね、うんうん
う
ん、
そうですね、フーファイターズね、はい。
まあメンバーのこともさておきながら、今回はやっぱりもうニルバーナといえばやっぱカート・コバーンでしょっていうことで、そうですね、カート・コバーンの話をしようかなと思うんだけども、このカート・コバーンの自殺した年が27歳と、あれだね、有名な27クラブっていうのがあるよね、
うんうんうんうん、
ロックの有名な人は27歳で死ぬっていうね、伝説の人は、
うんうんうん、
この27クラブを軽く説明すると、うんうん、古くはあれだよね、ロバート・ジョンソンっていうブルースギタリストの人がいるよね、知ってるこの人。あ、
逆に知らない、そこまでいくと。
クロスロード伝説っていう
漫画もあったよね。
そうそう、漫画もある、監獄学園の人がね、俺と悪魔のブルースっていうので漫画にしてるんだけど、
あ
の十字路で悪魔に魂を売り渡して最高のテクニックを手に入れたっていう話、
その話か、
元になった人、この人も27歳で死にました、はい、そして69年70年代のヒッピー文化、ヒッピー界で話したヒッピー時代のあの時代の人には、ローリングストーンズを作った男ブライアン・ジョーンズであるとか、さっき話したジム・ヘンドリックス、そして俺が大好きな歌手のジャニス・ジョプリン、ブルース歌手のとか、あとドアーズのボーカリストジム・モリスンとかね、でここら辺が全員27歳で死亡してると。でこっから27クラブっていう言葉が生まれて、で最近だとね、多分2011年にね、27歳で死んだあのエイミー・ワインハウスっていう歌手知ってる？
俺わかんない、
わかんない、俺好きな人なんだけどね、この人もね27歳で亡くなってる、ね、そうやってさ27で死ぬ人が増えるから、こういう話、伝説がまたねすごい有名になっていくんだけど、まあ、そんな中の一人になっちゃったとか、うんうん、カート・コバーンも。
俺たち高校生の時とかさ、うん、あんまり人の死をそんないじるようなつもりは全くなく、うんうん、俺は天才だから27で死んだ。
俺の友達もみんな言ってたね。
結構
ね。
とかさ、27過ぎちゃうと天才じゃなかったって落ち込んだ。
俺も思った、俺も思った。ね、あったよね。やっぱみんな思うんだよね。27歳になった時にね、うん、ああ、俺は27クラブには入れないどころかね、まだあの軌道に比べたら何もできてねえなっていうことを感じちゃうっていうのでね。
でもそれより上の世代で死んだ天才を探した。いや、待って待って、33であいつ死んでたぞみたいな。
それでさらにさ、最近のね、ロックスターはポール・ ール・マッカートニーだってね、まだお元気だしね、長生きするんだよ。
そうそうそう。長生きして何が悪いんだよ。
まあ、そんな中で、まあ一つの伝説だよね、ロックの。こういう言葉もあったと。今ではね、なかなか聞かない言葉になっちゃったんだけどね。で、このカート・コバーンっていう人なんだけど、まあどういう人だったかっていうのを簡単に言うと、この人ね、知れば知るほど俺は好きになっちゃうんだけどね、まあアメリカ人なんだよね。この人ね、アメリカ人だけどね、超繊細な人。体育会系大嫌い。アメリカのマッチョイズムクソみたいな人だった。
ああ、生きづらそうだね、う
ん、
もうね。
まあ、インタビュー久々俺読んでたんだけど、マッチョ面とか、いわゆる男性的な面というか、うん、アメリカ的な概念でいうところの男のあるべき姿っていうものよりも、女性的な面に親しみを覚えるって言ってて、この人。うん、で、その後に、うん、まあ、ビールの CM 見てみるよって、俺の言ってることがわかるだろうって、挑発してるんだけど、そういう感じで、パーティーアニマルどもは死ねと言ってる人な
の。暗いな
暗いんだよ。
もう暗いな、う
ん
う
ん、なんかね、俺のイメージだと、田舎の素朴な人だったんだろうなっていうのが一つと、まあ素朴な人どころかちょっと気難しすぎるんだけど、俺のイメージは、俺が高校生の頃、高校生とか中学生の頃カート・コバーン好きになったイメージは、どっちかというとアメリカ人っていうイメージよりも日本の文豪みたいだな昭和のって思ったのね。この気難しさとかね、
確かに、
ね、だからそういうアメリカ人でありながら、そのアメリカのいわゆるメインロードのマッチョイズムとかね、そういうものが大嫌いっていう人だったっていう人で、ちなみに一番好きな映画はパリテキサスらしいね。パリテキサス知ってる？俺めっちゃ好きな映画なんだけどね。
わかんない。
まあこれは見たことない人で興味があったら見てください。いい映画だよこれは。でビートルズではポールよりもジョンの方が好きと。でそれの理由が、ポールの包み込むようなちゃんとした曲に対してジョンは明らかに心が乱れているからって答えただから生きづらい人だったんだろうなっていう印象から、
なんかね、
う
ん、好きポイントが暗いよね、
暗い、そうそうそうそうそう、
すごい暗いよ ね、
ね、さらにそんな中ですごい商業へ嫌悪してたのに自分がそれのカリスマになっちゃうと、商業的大成功でね、うんうんうん、でまあこんな人がシアトルからムーブメントを起こしてグランジオルタナティブロックっていうのの代表格となっていくって、で売れた時に言った言葉が、まあとにかく早くてあっという間だったってこの人言ってて、でまあロックスター講座なんてのがあったら受けたかったよって言ってるねそれでそうやって大成功しちゃった曲が吉田くんもカバーしてた、もちろん僕らも高校生の頃にカバーしてたスメルズライクティーンスピリットって言ったんだけど、まあ、バンデール始めて大概の人がカバーしてんじゃないかなと思うんだけど、
そうですね、
でこれの大成功にアンダーグラウンド魂が揺らいで本当に薬漬けになっていくと、でこの曲に対して、まあ、最高の代表曲になったんだけど、この曲ってもともとね、有名な曲名忘れたんだけど、有名な曲のコード進行を逆にしてふざけて作った曲が始まりだったみたいで、でそんな曲がさらに売れたことに、僕も好きな曲だからこの曲自体を嫌いというつもりはないんだけど、本人は大嫌いで嫌悪感が満杯になったと、でこの曲に対してどういう曲ですかって聞かれた時に、口臭と脇の匂い消しの曲さって言ってるねこの人は
なんかあの軽音部の時に弾いてたし好きだって言ってたんだけど、なんか勝手にイギリスのバンドとかって脳内で変換されてたけど、アメリカ人なんだね。
あ、そう、アメリカ人なんだよ、ガリガリの。
あー、そうなんだ。あ、
ちょっとイギリスっぽさもあるかも。
見た目かな。それこそファッションとか真似した。するじゃないですか、カート・コバーンの。
多分同時期に、同時期とかその時代の吉田くんのちょっと、あの、後の世代の印象からすると、多分オアシスとかブラーとか、ああいうのと、なんか同年代に見えるんじゃないかな。
確かに、ちょっと被って見えるかもしれない。
若干時差はあるんだけど、あの後にブリッド・ポップっていうイギリスのロックが流行ったりとかもしたから。だからそういうのと一くるめの印象で持ってるんじゃないかな、ちょっと後の世代の人たちからすると。
なるほどね、うん。そうかもしれない。
いわゆるアメリカっていうとさ、あの、うん、ガッチガチのバンヘイレンとかさ、そういうイメージがあるから、そこから外れてるからなんかイギリスの匂いも感じるっていうのはあるんじゃないかな。
あ、うん、そうかも、ね、ちょっとね線の細いというかね、やっぱ暗い印象がある、ね、
うん、だから、うん、本人もアメリカ人っぽくないんだよね、そういう意味で。
寝ちゃっとしてるよ、
寝ちゃっとしてるんだよね、終始寝ちゃっとしてるんだよ、ね、
いやジーパン破ったもんだよねジーパン破ったりチェックのセーターを着たりしたもんね、チェックじゃねえか、
ボーダ ー, ー, ダーか、 赤のボーダーですね、モヘアとかね、
そうそうそう、うん、懐かしいな。
とここで横道っていうか、もう一人の人物名出さなきゃならないんだけど、まあ、カート・コバーンっていうともう一人女の人が出てきます、はい、これはカート・コバーンの奥さんになったコートニー・ラブっていう人だね。
ホールってコートニー・ラブ、
そうそう、ホールっていうバンドのボーカルギターなんだよね。 コートニー。
だよね。
うーん、全然
しょ。カートと結婚したコートニーラブっていう人がいるんだけど、うん、まあこの人もパンクな女だったのね。有名な曲で言うとさ、椎名林檎のギブスって曲あるじゃない、
うんうんうんうん、
あの歌詞の中にさ、うん、あなたがカートなら私がコートニーじゃないって歌詞があるのね。あれ、このカートコバーンとコートニーラブのことを歌ってる曲
なの、うん、なんですね、うん、全然知らなかった
これがね、70年代だとね、セックスピストルズのね、シドとナンシーだったんだよね。シド&ナンシーっていうのがすごい有名だったんだけど、90年代を超えるとね、それがね、歌詞に使われるのがシド&ナンシーじゃなくて、カートとコートになっていくっていう。
はぁ、ね、はぁ、はぁ、面白いね、それね。
ね、でこの気難しいカートと、カートが好きになったコートニーなんだけど、うんうん、カートがこう言ってるのね、やっと俺と完璧に両立できる人間を見つけたんだって言って、彼女が男だろうが女だろうが両性具有だろうがロバだろうが関係ないって言ってて、でカートってもともとどっちかというと女性的な面にすごい共感する人で、まあ、共感する、どっちかというとね、女性的な面に共感するっていうよりか、俺の印象だと男性的すぎるものが嫌いすぎるっていう人だったと思うのね。だからどっちかというと90年代においてゲイイズムとかそっちの方がすごく自分に共感するって思ってた人な、この人。俺は多分精神的にはバイセクシャルだろうねとかって公言してたりとかするから、ゲイでは多分なかったと思うんだけど、精神的にそっちの方に自分の魂の好きな感じっていうのは持ってて、とにかくマッチョ的な男男っていうものを嫌悪してたっていうイメージかな、俺の中で。でだからこんなコートに対してもこういう言い方をしたんだと思うんだけど、ただこの、まあ、カートが大好きだったコートニーラブっていう人が、まあ、パンクバンドのボーカルギターなんかやってるぐらいだから、うん、まあある意味、まあ秋分も大きい女だったわけですよ一筋縄じゃいかないっていうかね、
うんうんうん、
だからまあいろんないい噂悪い噂っていうのがバンバンあるわけで、でその悪い噂も半端ない女の人だったわけです。まあそれは俺はね、ゴシップでしか知らないから本当か嘘かなんて分かんないんだけど、こういうことを散々付き合って結婚した後とかもカートはいろんな噂であったりとか紙面で叩かれる時とかで言われて、自分の悪口もうんざりだけど、まあコートニーのことの嫌な記事を読むのもうんざりだったって言って、でも憎悪の塊のようなアルバム出したかったって言ってるぐらいそれに悩まされたりとかしたのね。でそんなコートニーはタフな女だったって言えば、まあいい言い方だとそうなんだけど、そんなコートニーが自分の言葉を言った言葉があってインタビューで、ですげえこれ笑ったんだけど、私が指を舐めて風にかざせばそれだけでうんこがくっついてくるのよって、この人自分のこと言ってんのねと思ういいね、こういうのがやっぱロックだよなと思うんだけど、
カラッカラだね、
カラッカラでしょ、うん、
いや
タフでしょ、タフな女なんだよこれ
カートとどこがあったのそれは本当にな
んだろうね、俺もそれが分かんなくて未だに、
うん、
意外とまあ、なんだろうね。
ちょっとはまた違うもんな。
わかんない。
なんていう
の、その男性としての自分は、そのマッチョイズムが死ぬほど嫌いだったんだけど、女性には意外と逆にそういうのがあった方が好きだ
った。マッチョイズムを求めたのかもね。
それは俺も未だに謎、調べようとも思わないけどね。なんでだったんだろうって詳しくね。これはもしかしたらもっと俺よりニルバーナのことが好きな人が知ってるのかもしれないけど、俺はそこはまああえて調べようとはしないんだけど、吉田くんの今の疑問はたまに思うことあるよ。
そうね、
だって指を風にかざしたらうんこがくっついてくるなって
。うんこがくっついてくるの
かな、その話。
かっこよすぎだろって思うけど。
意味わかんない。見た目も強いですね。普通に、
ね。見た目もタフな感じがすごいする、
ね。
強
い女
ですね、うん。で、この二人に子供ができて、フランシス・ビンコバーンっていう娘さんがいるんだけど、今多分モデルやってる。確か。俺ちょっと見て泣きそうになったもん。あの時の子供だって思って、カートが死んだ後ね、そのコートニーが抱きしめてるシーンとか、あの写真があって、で、そういうことをやってたあの時の子供が今では立派に大人になってるっていうのはちょっとね、なんか見てて。涙出そうなることあったんだ
よ、なんだっけ、唯一の成功みたいなこと言ってたのって。
そうそう。で、コートニーは、その自分の娘のことを、もうこの子を守るためだったら私は何でもするわって、あって、この子は私の人生で唯一の成功だものって言ってるね。
へぇ、
うん、ね、言ってたよね。
で、そんな中で、まあ、もう一つちょっとついでに言っとくとね、笑ったのは、カートは、ほら、俺って肉体的じゃないだろって言ってて、背もそんな高くないしね。で、マッチョでもないし、嫁と子供を守るには銃が必要なんだって言ってるのね、この人。銃は好きだったのね。で、俺これね、なんかのライブ見た時にさ、確かにね、ライブで暴れまくってて、カートコバーンが。で、黒人の SP がちょっと客席にも暴れて行き過ぎてるから止めようとしたのね、ちゃんと戻って。
俺も見た見た。
そしたら、もう頭がラリってるカートが、その黒人の SP をギターでぶん殴ったのね。 で見てたらめっちゃ痛そうだったのね。そしたらね、黒人 SP がね、なんかぶち切れてね、反撃するんだけど、カートに。一撃で KO されるシーンがあったね。
ワンパンでね、倒れたんだよ、ね。
そう、ワンパンで横にパーンって倒れてね。
いいっすね。カートいいっすね。
そんなカートがどんどん売れていって、うんうん、みんなのヒーローになっていく。俺も大好きだったから、そうやって世界中のヒーローになっていくと同時に、ずっとカートはそういうのを悩んでたと。で、役中になって声も出なくなっちゃうね。1993年あたりには。それで1994年の4月5日なんだけど、カート・コバンは自分の自宅で頭をショットガンで撃ち抜く、自分でね。っていう自殺をしちゃいましたと。まあ、それに対して母親がインタビューの言葉が残ってるんだけど、最初にさ、27クラブって言ってたじゃん。母親が、あの子は愚か者のクラブに参加してしまったって泣いたっていう話が載ってるね。だからそうやって本当にすごい短い時間駆け抜けたっていう人だったんだけどね。で、カートの遺書を読んだのね、俺。
あ、そんなあるんだ。
ちゃんと遺書があって、で、その遺書を読んで、まあ、ここでは言わない方がいいかなと思ったから、カートに興味がこれで出た人はせっかくだから、ニルバーナをね、多分今だったら YouTube にもあるし、サブスクでも聞けるんで、ニルバーナを聴いて、最後のアルバムの、インユーテロの最後の曲、オールアポロジーズを聴いた後に、このカートの衣装多分ネットで検索すれば出てくるから読んでもらうと、なんかすごく感じるところがあると思うんだけど、死んだ時27歳なんだけど、俺読んで思ったのは、本当に繊細すぎて、で、もう思春期のど真ん中のまま、もうずっと行っちゃったんだなって感じがした。何も変わらないま
ん
まね、世界で一番売れたバンドになっても、全然インディーズで全然売れなくやってた頃と精神状態が全然変わってなかったから死んじゃったのかな、むしろなと思って。だからめちゃめちゃ純粋な人だったんだなっていうすごいイメージがあるな。だからこの遺書はね、俺がここで読み上げるのはちょっとなんかその感じるものが下がってしまう気がしたから、ぜひ興味を持った方は自分で読んでください。
そうですね、
それで、まあ、コートニーはいろんな思いがあっての一言だと思うんだけど、その遺書を読んで、とても素敵な遺書だったわって答えてるっていう最後です。
かっこいいね、それもね。
こう見るとさ、もう今ではなかなかないストーリー、本当に、まあ僕らはさ、本人じゃないからさ、伝説として見るわけじゃない。だけど、すごくなんか自分たちとかね、聞いてる人たちの中にいろんな感情を残す人だったなっていうか、一生だったなっていうので、本当に伝説だなと思いました。
今やっぱそういういないね、そういう思うとね。
なかなか聞かないでしょ。
死に方も込みでね。
ここまでなんかロックだなっていう一生をそのまま体現してる感じってなかなか見ないなと思って。まあ、今回はね、本当にロック界第一回としてはちょうどいいんじゃないかなと思って、ニルバーナっていうものの、まあ、どっちかというとニルバーナのボーカルギター、カート・コバーンなんだけどね。カート・コバーンの話だったんだけど。
今後、庄司さんが話していくロックは、その、昔の、まあ、27、なんだっけ、クラブ
?27 クラブ。うん。多分そこら辺の人を多く話したいかなと思う。要は、どっちかというと、ね、商業的にも成功して、音楽のレベルが高くてっていう人よりも、もう生き様から伝説だなっていう人がいいなと思う。
なるほどね。
うん。
いいっすね。漫画でさ、しおりエクスペリエンスってあるじゃないですか。
俺大好きなんだけどね。
ね、好きだろうね。
ね、27クラブ出てくるよね。ドンピシャだよ、ドンピシャだよ。あれぜひ読んでほしいよね、ロック好きな人は。
そうですね。あれ読みながらちょっと、それに沿って話してっても面白いかもね。
ああ、いいね。
カート・コバーンも出てくるしね。
カート・コバーン出てくるね。まあ、主人公に取り付いてるのがね、地味編の幽霊だしね。
あ、そうですね。簡単にちょっと、漫画の概要とか。
簡単に言うと、27歳の冴えない女の教員、しおりさんっていう人がいて、で、その人にある日突然、ちょっと俺もうろ覚えだから、ある日突然だったかどうか忘れちゃったんだけど、ね、死んだジミ・ヘンドリックスの魂が乗り移って、
そうですね。はい。
ジミはキャラクター化してるんだけど、ちゃんと。で、27歳になるまでで、27歳が終わるまでだったっけ？その間に何か達成しないと、お前は死ぬって言われるんだ
よ、ね。むちゃくちゃね。
ね、主人公の女の子はジミ編が取り付いてるんだけど、後でね、別のキャラにはカート・コバンが取り付いてたりとか
っていう、ね。そうそうそうそう。
青春ロック バンド漫画だよね、あれは。
そうですね。うんうんうん。
いい漫画だと思うんで、それに沿って話すってのもちょっと面白いかもしれない、
ね。そうですね。地味編ってこういう人だよとか、うんうん、カートコバンってこういう人だよっていうの、なんとなく読めばわかりますし、ね。
あの漫画おすすめ。さすが漫画読み吉田くん、いい漫画。あれはおすすめなんで、ちょっと最後に、ねうん、興味ある人は読んでみてください。うん、じゃあ今日はまとめに向かいますか。じゃあ俺一通り喋っちゃったんでさ、二人のどっちか最後締めてください。
岩さんお願いします。
そうですね。いやでもあのね、いろいろあったんだけども、吉田くんがバンドやってたっていうのはかなり、
俺も一番そこがびっくりだったかもしれない。
初耳だったんでね、うん。なんでね、はい、吉田漫画道終わった、吉田バンド道。
そうだね。
めちゃくちゃ。何を目標にすればいいんです
か。やろうやろう。
俺に振ってんじゃん最後ふわっと。いやいややめましょう。そうやめよう。やめよう。終わりにしよう。もう一旦終わりにしよう。じゃあ今後
追い詰められてるもん、
シリーズは続くということで、ね、
じゃあたまに俺が話したくなったら君はロックを聞かない始まりますので、まあ付き合ってください。知ってる人も多いと思うからね、はい、一緒に楽しみましょう、ね、ということで、うん、
ぜひぜひ、
うん、じゃあ今日は終わりにしようと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。